あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただいています。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、火災、火事になった時の責任と保険について詳しいお話を伺っていきます。やっぱり寒い時期に、火事というのは多いんでしょうか、川尻さん。
はい、時期的には12月から2月が多くて、
はい、
冬に今度3月から5月の春の時に多いです。
火を使いますもんね。
そうなんです、
はい、火を出してしまったら本当大変なんですけれども、またその責任というのも重くなってきますが、
はい、
失火責任法、火を、失う日と書いて失火責任法というのがあるんですね。
そうですね、これ結構古いんで明治の32年に、発令されたんですけれども、
はい、
延焼につき火元に責任を認めるということになると、日本の家屋って木造住宅が多いじゃないですか、
はい、
それももう隣接しているので一度燃えると結構延焼がひどく広い範囲でなります、
うん、
でそれをすべてじゃあ出火元が責任取りなさいとなると大変な、課題な、賠償になってしまうんで、こういう出火に関してだけ言うとそこは 見なくてもいいですよ、出火元の人が見なきゃいけないというものではないですよというふうな、法令なんですけれども、
はい、
ただこれも単過失、本当に過失の少ないもの、こんなことで燃えちゃったっていう場合と、
うん、
当然こんなことしたら燃えるだろうという重過失、この2つに分けられるんですね、
はい、
で重過失になるともうその火元の方にやっぱり責任を問うという時代にはなってきてます。
うん、
はい、以前はそういうことなかったんですけど、
単なる過失の場合というのはこれはどうなるんですか。
そうなると別にその火元のうちに何か責任取りなさいということではないです、
はい、
ただ私今から申し上げるのが重過失と認定された場合をちょっとお話ししてみますけれども、一番多いのはですね、台所のコンロにその天ぷら鍋とかをそのまま放置して、
はい、
それでな長い時間そのままにしといて、
うん、
それが火が移って燃えたっていうのは昔から多い判例なんですけど、これも一応重過失と認めます。法令でもうこれは重過失ですよ、だからあなたの責任重いですよっていうふうに判例で出ました。
そうなんですね、
はいはい、でその他によくテレビで乾燥注意報、火災警報発令っていうふうにやってるじゃないですか、
はい、
そういう時に例えば木くずが散乱している庭でわざわざ焚き火していて火が起きちゃったと、
はい、
これ当然こんなことなるだろうということがもう予測されますので、この方にも重過失の責任が問われたということになります。
そうなんですね、
はい、あといくつか並べますと、
はい、
牛小屋でタバコを吸っていたら藁に燃え移った、うん、それから石油ストーブの火を消さずに給油したら火事が起きた、うん、
これ危ないですからね、
最近はタンク製でタンク外すと消えちゃうっていうストーブも増えてきているので、ここは減るのかなと思うんですけど、ただまだまだ例えば停電した時のための、ストーブあるじゃないですか、電気使わないやつ、
はい、
あれなんかですとそのまま給油しちゃって、灯油が漏れて、燃えちゃったと、こういう場合ももう重過失、それからストーブの近くに蓋を閉じていない石油の例えばポリタンクを置いていてそれで火が出たということも、これも重過失というふうになりました。
はあ、通常、火災になったら火災保険に加入して、補償してもらいますよね、
はい、
ですけれどもこの重過失であった場合の保償っていうのはどうなるんですか。
重過失が認められて、うん、で隣近所に火が移ってですね、
はい、
で燃やしてしまったとなると、うん、その火元のうちがあんた責任取りなさいよということになってしまうので、全部取りなさいになるのか、
はい、
それとも一部になるのか、
うん、
それは後ほど井益さんの方で説明はされると思うんですけれども、はい、そんな感じだから重過失になると 火元の人が責任問うので、
はい、
もし隣のうちに火災保険入ってなかった、となると当然そのうちの弁償しなきゃいけませんので、すごい過大な金額が、はい、要求請求されるということになりますね。
今川尻さんからは重過失と認定された判例をご紹介いただいたんですが、
はい、
まあ、あの重過失と認定されない場合の判例もあるということで、これはじゃあ家木さんの方から教えていただけますか。
はい、そしたらこれもあの私の方からいくつかお話しさせてもらいたいと思います。まずですね、あの浴槽にお風呂にですね水を溜めたと思ってたんですけど、栓がちゃんと閉まっていなくて、
うん、
でそれで空だけになってしまい、
はい、
それで、火事が起きたようなケース、
はー、
これは重過失と認められませんでした。
うん、
次にですね、あの、まあ、当然仏壇ってろうそくに火つけますよね、
はい、
でたまたまその仏壇のろうそくが倒れて、でまあちょっとまあ畳が燃えてしまってですね、そこからまあ火事がこう起きたと、う
ん、
これもですね重過失とは認められませんでした。
なるほど、
はい、あとはですねこれよくあると思うんですけど、コンセントの差し込み口にホコリが溜まっていたのが原因で火災が起きたようなケース、
最近なんかよく聞きますよね、はい、こういったケースは、はい、
まあ、これなんかまあ一応重過失とは認められてはいませんけど、はい、まあ、コンセントはまめにですね、ホコリは取っておいてもらえたらなと思います。
そうですね、はい、故障がどうこうの話ではなく、はい、火事になったら大変ですからね、
はい、あとはですね、庭の芝生でちょっと火事が発生したんですけど、その人あの一旦自分でちょっと消したつもりだったんですね、
うん、
ところがちゃんと消えてなくて、隣の家に燃え移ってしまったようなケース、これも重過失ではないという話になっているケースがあります。
うん、
あとはですね、ちょっと酸が古くなっていて、襖があのたまたまストーブに倒れてきちゃって、でストーブ倒れたところから、火災が起きたような、そんなケースがですね、これも重過失とは見なされない、まあ、なのでなんて言うんでしょうかね、通常こう生活している中でたまたま不注意でこう火を起こしてしまったようなのは、まあ重過失とは認定されないケースが多くて、一方で先ほど川尻さんが言われたようなですね、いやそんなことしたらそれ火事起きるでしょうみたいな、ね、そういったのは本当にもう通常考えれば火事が起きやすいようなところで、不注意で起こしてしまったような、これはまあ重過失に問われるという、そういうふうに考えたらいいんじゃないかと思います。
でも今ご紹介いただいたようなケースで火災が起きたということが実際にあるわけですよね、
はいはい、
これは本当に気をつけなきゃいけないですよね、はい、コンセントですとか、また仏壇のろうそくですとか、それから本当、空だきお風呂の空だきありますもんね、はい、うっかりっていうことがね、はい、でこういった、まあ、重過失だったり故意に、やってしまったことで火災が発生した場合は火災保険に入っていても保証がされないということでいいんですよね。
そうなんです。自分自身の家についてはもう、ね、うん、あの残念ながら保証してもらうことはできないです、は
い、できないんですよ、
はい、ただし、うん、その自分ところが重過失、あのわざと火つけたのはダメですよ、でその重過失、ね、やっちゃダメだろうっていうことなんだけども、火を出して近隣にこう燃やしてしまった場合はですね、うん、あの個人賠償保険、あの、まあ、このラジオでも何回か過去にお話で出てきた、あのしたことあるかと思うんですけど、個人賠償保険ってあるんですね、はい、うん、日常生活でこう、自分が、こう人に迷惑かけた場合に出ますよっていう、それに入っていればですね、あの保証、近隣の火災についてはですね、うん、保証することができます。
は
ー、それとですね、はい、やはりこの個人賠償保険に加入しておいてもらいたいなっていうのはですね、うん、先ほどの冒頭で川尻さんが言われたあの失火責任法、まあ、近隣をこうね、累傷させた場合でもそのわざとだとか重過失がなければ責任問いませんよっていう、そういった法律があるんですけど、うん、それとあくまでもこの火がこう燃えたということは前提なんですね、
はい、
であのガス爆発っていうのも、まあ、稀にあるかと思うんですよ、たまたま家の中にガスが充満していてボーンと破裂して、
うん、
で近隣のこう窓ガラスをこう割ったとか、
はい、
こういったのはそもそもその失火責任法の範囲外なので、賠償しないといけないんですね。でそういった時も個人賠償保険に入っていると近隣の人にこう弁償することが可能となります。
うん、 重過失が肯定された、重過失であった場合でも個人賠償保険に加入していれば、
まあ、大丈夫です、はい、
この個人賠償保険でどうやったら入れるんでした？
まあ、今はですね、ほとんどの保険会社これ単体では扱っていないかと思いますので、自動車保険ですとか住まいの保険、うん、そういったものにですね、オプションとしてつけて、入らせてもらえれば大丈夫です。
わかりました、はい、まあ、本当に、まあ、重過失と、認められる場合、そうじゃない場合、いろいろご説明いただきましたが、とにかくちょっと危ないような行為は決してしないように、はい、まあ、皆さんね、分かっておられると思うんですが、ただ火災警報が出ているのにちょっと火を取り扱うっていうのは本当に危険行為なので、はい、そういったようなことは絶対しないように火事気をつけていきましょう、はい、それからですね、累傷させた場合についての保証なんですが、これについてちょっと家木さん、はい、補足していただけますか？
確かにですね、その重大な落ち度がなければ近隣の家をこう燃やしてしまった場合も、まあ、責任は問われないとは言うものの、うん、ご近所さん前にそこ住みづらいですよね。
いや
で、ね、でそういった時にですね、累傷損害保障っていう、そういったオプションがあるんですけど、火災保険に、うん、そういったのをつけているとですね、例えばお隣さんがたまたま火災保険切れてましたよとか、あるいはお隣さんがその保険金額がちょっと十分じゃなくて、ちゃんとこう立て替えれませんでしたよって言った時にですね、うん、その不足額をですねカバーして、またお隣さんの家をですね、ちゃんとしっかりとこう再建してもらえるような、そんな特約が累傷損害保障特約という、うん、そういったオプションがあります、
はい、もう少し詳しい話聞いてみたいという方、どうぞお気軽にお問い合わせください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。いえきさんの安心グループは富山市赤田です。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番になっています。今日は雨も降っていますが、風の強い状態、暴風警報注意報が出ておりますので、この後も皆さん引き続き十分火の取り扱いにご注意ください。アルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。